リー FM。
ねほりはほり、第3回目を、第3回目の、後半を開催いたします。今回も ICT4D ラボの北村と
柿本でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ねほりはほりの会話ですね。ICT4D ラボに集う魅力的なメンバーの方に、その方のライフヒストリーや、キャリア、現在のお仕事、これからの展望などをインタビュー形式でお聞きする会になります。
はい。今回のゲストは前回に引き続き大石さんです。前半の部分では大石さんが国際協力、人道支援や紛争予防に興味を持ったきっかけから大学での専攻、大学でのインターンのお話、そして、就職してから留学するというところの留学先でのその論文のところまでお聞きしたんですけれども、後半ではもう一つ大石さんが留学中に軸にしたいとおっしゃっていた実務面ですね、インターンシップのことについてなどお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど少しの、はい、そうです、うん、はい、先ほど少し2箇所でインターンシップをされたとお聞きしたんですけれども、それぞれどんなことをされたのかとかお聞きしてもいいですか？
はい。そうですね。一つ目はですね、ピーステックラボという、アメリカの平和研究所参加の、団体でやらせてもらってました。で、そこは、ピーステックというのを最初に言い始めた団体になるんだと思うんですけど、結構、老舗的な感じでですね、AI を使ったり、あとはソーシャルメディアのデータを使ったりして、紛争、ローカルな紛争の課題というのを解決することを目指して活動をしていたところです。で、二つ目は、ペロリアっていうアメリカのスタートアップで働いてたんですけど、最初は、学校のキャットストーンプロジェクト。日本での大学のシステムっていうと何になるんですかね。まあ、なんか、実務経験してみましょうプロジェクトみたいな感じですかね。一学期間ぐらい、こう、コンサルをしたり、研究をしたりするような、学校の課程の一つがあるんですけど、まあ、それでご縁あって、やらせてもらって、まあ、その後実際に、プロジェクトマネージャーとして採用いただくようになって、仕事をするようになりました。で、このペロリアもですね、AI を使って紛争を予測するっていうところをやっていまして、データサイエンティストの教授ですとか、あとは、アンスロポロジーとか、各分野の教授と一緒に、仕事をしておりました。
それは、どれ、半年とか1年とか、そういう単位なんですか？
はい、ピーステックラボの方は、1年ぐらいだったかな、はい、?1 年ぐらいやらせてもらってたと思いますね。うん、で、ペロリアの方は、最初は、そのキャップストーンプロジェクト自体は、確か1学期間なので3ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、その後、お仕事をいただいて2年、3年ぐらいかな。働かせてもらってました。
じゃあ、ここでなんか、もともと IT コンサルとして、働いてたのがかなり活かされた、ここの経験で。
そうですね。
まさに。役立ってますよね。
はい。ですし、留学の目的でもあった、その、テクノロジーと、平和課題をつなげるっていうドンピシャのところが、
まさに、
この2つによって、そうですね。自分でもできると思ってなかったんで、正直。それが、仕事という形でできて、本当に幸運でしたね。
ああ、そっか。日本での IT の仕事で経験して、で、先ほどのコンゴの、実際に、現地に行ったりとか、研究分野で分析したことが、ここで合体して、本当の仕事として、成り立った、
ね、
成り立って、まさに、活躍されたということなんですね。
まさに、そういう感じました。はい。AI を使うですね。ペロリアの方は、お客、なんか時差がもしかしたら発生してますか？
はい。大丈夫です。今大丈夫。
はい。再開します。はい。うん。はい。特にペロリアの方は、お客さんの顔が見えると言いますか、国際機関とか、各国政府の外務省に当たるような、組織がクライアントだったので、彼らが、まあ、必ずしも紛争解決の 文脈ではないこともあって、安全保障の文脈であることもあるんですけれども、うん、どれくらいの予算をかけて何を従っているのかが見え、かつそれをプロジェクトマネージャーとして、こう、プロジェクトを成功させるっていう経験は、非常に、ユニークな経験でした、
ね。ユニークですね、本当に。日本にいたら、
なかなか。
できない。
そうですね、そうだったと思います。そうだったと思いますね、本当に。ですし、まあ、それこそウクライナとロシアの紛争が始まる前に、戦争が始まる前に、とある政府の外務省から、研究対象にしたいって言われて取り組んだこともありましたし、大きな紛争という形ではなくても、選挙後暴動みたいなところを研究することもありましたし、まあ、自分が想像していたよりも、より、こう、前線の、に関わる機会を、もらうことができましたね。
なるほど。これすごい、その各国政府とのやりとりとか、その、計画、予算とか計画とか、今後どういう、なんかかなり上流の、超上流の世界を見ているけど、うんうんうん、その前に、その今後の本当の草の根的なところも見てたんですよね、その前に。
そうですね、そうですね。
結構そこってどうでしたか？なんか、その経験って役にどう立ったというか、なんか、
その仕事をする上では確実にこう役に立っていると思っていて、なんて言うんでしょう。必ずしもだから何ができるわけでは私には、今の私にはないんですけど、自分たちが見ている、こう視点の一面性っていうのを、この上流と言われる仕事をしている時でも考えるように、なりましたね。まあ、あくまでも扱っているのはデータでしか過ぎませんし、はい、そのデータが言っていることの意味付けを、ある意味外の世界にいる私たちがするのは非常にこう、もうほぼ不可能な多分ことで、どんなにその社会科学の専門家の知見を使ってても、やっぱそこには限界があるということを、考えていましたし、感じざる。追えなかった部分ではありますね。
なるほど。
で、役に立つとはまたちょっと違った視点で、自分のこれからを考えるって言った側面で言うと、もう、こういったペロリアでの仕事ですとか、政府関係の仕事をさせてもらっている間もずっと、考えていました。私は、どこで何をしたい
したいのか。
今もこの答え見つかってないんですけど。そうですね。目の前の面白いプロジェクトを楽しむ自分とはまた別の自分がいて。
へえ、すごい。
物足りなさを感じつつ。
そうなんですね。
まあ、そうですね。考えが終わらない感じは今もありますね。
なるほど。最初に、最初になんか全身全力で生きてた、話してたじゃないですか。そこに私はどこに全身全力に行くのか。
いやー、ほんとそうなんですよね。そう生きている、いるのかと、思いますよね。小学5年の自分が。
いや、なかなかそうですね。素晴らしいの。それを問い続けているのが素晴らしいと思いました。ありがとうございます。で、その後、あれですよね、ICT4D に入られて、なんか、ピーステックラボっていうのを、あれ ?ICT、そうですね、ピーステックラボを大石さんの方で立ち上げられて、なんか AI の紛争予測とか、はい、あとインタラクティブシネマとか、すごい面白い活動されてましたよね。
そうですね。
はい、どんなことされたんですか。
アメリカの留学を終えて帰国するタイミングで、この ICT4D ラボのことを知って、で、今考えたらちょっと引いちゃうんですけど、すごいなんか激アツな思いの丈を書いたメールを代表の加納さんと竹内さんに送り。
そうだったんですね。
そうなんです。そしたらさらっと、そしたらさらっとこのリンクから参加表明してください。新規で。新メンバーとして、そう。表明させてもらいましたね。
ICT4D に入る前に、こういうことしたいんですって書いたってことですか、メールを。
そうです。あ、どうやって入っていいのかよく分かっていなかったというのはあるんですけど、その時は本当は、なんか、多分、クラウドファンディングのサイトかなんかをポチればよかっただけなんだと思うんですけど、よくいろいろ知らずに、私はこんなことできますみたいなことを書いた記憶がありますね。
かっこいい。
もう、ワシントン DC のキャリア熱にやられてるから、もう自分のことアピールしないとこう、弱肉強食だみたいな世界にいたのに。
ああ。
いや、痛すぎるんですけど。
いやいや、そんなこと。でもその思いがあったからこそ、シティフォーディラボに入られて、じゃピステックラボを引き上げようという、うね、こう、熱意。
すごい。
熱意してるほどのものでもないんですけど、なんか面白いことしたいなというのはあったので、かつ、この ICT4D ラボの中でも結構平和構築ですとか安全保障とかされている方いましたし、データ系、ね、IT 系の方ももちろんいましたので、じゃあ、なんか活動立ち上げようと思って、1年目の時は、AI を使って自分たちでこう、論文を書くみたいなことをやりました。
いや、すごいですよね。インターネット上のコミュニティで集まった人たちで論文を書くっていう。
すごいですね。
しかも、会ったことのない、データサイエンティストの専門の方に、ちょっとリードやってくださいって、手島さんっていうラボのメンバーの方なんですけど、お願いして、そうそう、リードやって、で、チーフデータサイエンティスト。
どこの国の、紛争予測をされたんですか、その時って。
この時も私の勝手なあれで今後出してもらいましたね。その時は紛争の予測ではなく国内避難民の移動予測というのをやらせてもらって、で、データ探すのに、いや、なんかデンマークの団体に問い合わせたりいろいろして、数ヶ月かけて、研究して論文書き上げて、学会で発表させてもらったり、あとはなんか、海外の本人、チャプターとして載っけていただいたり。
素晴らしい。
結構面白いだけじゃなく、一応成果としてもまとまったものになりましたね。うん、皆さんの、はい、かけて。
でも、避難民の移動予測とか、実際的にじゃあ、国際機関とかがどこにこう重点的にこう予算を来年度割り当てたらいいかとか、すごい実務的にも本当に役
立つ。そうなんですよ。
情報ですよね。
そう。まさにそれの難しさがあってですね、結構この予測系のプロジェクトって、予算割り当てなんですね、やっぱり関心は。ペロリアでの仕事でもそうでしたし、この ICT4D ラボでピースティックをやっているときでも、まあ、分かってくることってそこら辺強いんですけど、ジャスティフィケーションするためのといいますか、こういうことが起こると何パーセントの確率で、思われるので、こういう対応が必要です。聞いてはこういう予算が必要ですって、まあ、簡単に言うと、そういう文脈で、使うための、証拠作りみたいな側面がすごくあるなと当時思ったので、今はもうちょっと進んでると思うんですけど、そうですね、そこは、なんて言うんでしょう、純粋な平和、紛争予防みたいな、その4文字からだけでは感じられない、なんて言うんでしょう、性格のあるこれを感じる場面はいろいろありましたね。
素晴らしい。でもその2回目がまた今度全然違う、趣旨で、ラボが立ち上がる。私も2回目の方は、させていただいたんですけど。はい。
そうなんですよ。主要メンバー。
主要メンバー。この間
目指して。女優さんでもあり。
みんないろんなやつで出てて、面白かった、見てた。
そうですね。でもこのなんかすごく多面性を意識されたじゃないですか。2回目のインタラクティブシネマの時。なんか今回のこの、ボイスさんのインタビューをお聞きしてて、やっぱその今後での経験、インタビューをされた時の経験が、この2回目のこうインタラクティブシネマにも通じる部分がある。なんかどっちが正義でどっちが悪ではない。社会ってそんな簡単ではないっていうところが、このインタラクティブシネマですごい感じられるといいなって、すごい思いながらプロジェクトに参加してました。
やっぱなんか普通のシネマを作るんじゃなくて、インタラクティブシネマにこだわったのは、そういうとこがあるんですか？
そうですね。出発点としてなんかその1年目が論文としてこういう結論であるっていうのをこう前面に出すような活動をみんなでしてたんですけど、2年目はなんていうかもうちょっとその当たり前な曖昧さというんですかね、立つところによって思うことも正しいと思うことも全部違って、別にそれは誰かからこう降ってかざされるものではないよねっていうところを何らかこう表現したいというのがあって、でまあチームメンバーであれこれ相談して、インタラクティブシネマっていう、まあ、映像作品の一つの手法なんですけど、見てる人自身がシナリオを選んで、まあ、主人公になったような気持ちで、こう、選択をしていくって、そういう形の、映像作品で、が一番この私たちの思いを表現できるんじゃないかっていう話になりまして、その2年目の時は、そういったフォーマットを使って、日本の、難民であったり、まあ、海外にルーツを持つ人たちって呼ばれているような、そうですね、人たちを題材にした作品を作りました。
なる
実
ほ
際に
ど。
脚本家の方ですとか、あと、プロとして活動されている女優さんにもお力添えいただきながら、あと、秋元さんにも女優として活躍いただきながら、
女優。
作品を作りました。
いやー、すごい完成度の高い、本当の映画みたいでしたも
ありがと
ね、
うございます。カメラマンも知り合いの方にお願いして、実際その映像を作ってるプロ
プ
の
ロ
カメ
の。
ラマン
そう
に
です。
撮っていただいたんで、やっぱりそのシーンの切り取り方と
お、
か、
十
す
分。
ごく、すごく
本当
プ
で
ロ
す
の仕事
ね。
に触れる面白さみ
で
た
し
いな
た、
のを
でし
感
た
じまし
ね。
たね、あのプロジェクトは。
秋元さんも表情ちゃんとなんか出てましたよ、確か。
演技派。
これぜひね、また、URL 貼るんで、見
あ
てい
り
た
が
だ
とうご
き
ざい
たいで
ますす。
よね。はい。ありがとうございます。本当にこれ。面白い。で、ピース、これが去年、一昨年ぐらいの話ですっけ？インタラクティブシネマ
い
の
つ
話。
でしたっけね、一昨年になりますかね。
そうで
結
すね。
構
2年
経っちゃいました
前
ね。
だと思いますね。
で、それから今はその後に、フリーのコンサルタントをされてると思ってるんですけど、
そうで
なん
す
か
ね、
どうい
はい。
う、その前に、そっか、インドにいらっしゃった。今中国ですけど、インドにいらっしゃったんですよね。
い
なん
や、
か
やや
ちょっ
こ
と
しくて
どこ
すい
にい
ま
る
せん。
か。インドではどんなことをされてるんですか？
留学から帰ってきて1年ぐらいは日本にいたんですけど、その後、まあその時ぐらいから、いろんな、企業さんにフリーとしてこうお仕事をいただくようになって、で、そのうちの一つの会社が、AI とか 3D テクノロジーを使ってこう、高品質の規則を格安で提供するっていうようなサービスを、開発してるスタートアップの企業さんだったんですけど、そこのインド事業所の立ち上げメンバーとして飛ばしてもらってですね、インドに2年近くかな、いましたね。で、まあ、そこのお仕事と、ペロリアとかもそうですけど、他のお仕事をいろいろ並行してやるみたいな感じでした。なので、先ほどのインタラクティブシネマを作っている時も、私はインドから参戦していたので、映像そのものには出ることは叶わず。
そうなんですね。
そ
な
う
る
な
ほ
んです。
ど。
リモー
遠隔
ト
でき
で。
てるね、あの時美味しさ。そうなんだ。
遠隔でしたね。行きたかった。本当に撮影に参加したかった。
なるほど、だからか。なん
です
か。
よ。この義足の会社は日本の会社になるんですか？ 日本のスタートアップで、フィリピンでメインで事業をやっていたんですけれども、課題の大きさから言っても、ビジネスのポテンシャルから言っても、インド一番だよねっていうのを市場調査から分かったので、まあその市場調査から入らせてもらってたんですけど、で、じゃあ実際に立ち上げようっていう話になって、ちょうどまだコロナが収束するかしないかぐらいの時でしたかね。に、
は最近っていうか、
まし
こ
た
の
ね。
1年ぐらいの話、1年
い
半
や、
ぐらいの。
2000、何年になるんだ ?2021
2年？
年から働き始めて2年に行ったのかな。
なるほど。
そうですね、そう。
でも結構そこでももういろんな立ち上げってなるともうあらゆること される、今までの経験がフルで生きるみたいな感じですよね。なんか政府ともいろいろやるだろうし。
そうなんですよ。本当最初の頃はね、それこそあのエアコンの修理の手配ですね。
エアコンの修理の立ち上げ、
そういうところから始まる。
そういうこと。
私の場合そういうところから始まりましたけど。
なるほど。
それもまあ、長くやっていくうちに、どんどんどんどんこう、開発、発展していって、あの、最近は、インド政府とのアライアンス事業をやらせてもらったり、事業開発を長くやらせてもらっていましたね。うん、この単に義足をこう、私たちが、うん、あの、売るっていう話だけではなくって、うん、政府のその福祉行政サービスの一環として、
うん、
あの、3D 技術を使った義足をこう、早く安く提供するには、いい義足を早く安く提供するにはどうしたらいいんだろうというのも、長いことやらせてもらってました。
もう一企業の仕事というよりもっていう感じなんですね。もう国としてその福祉事業を良くするために 3D をどううまく作っていくかみたいな。わあ、スケールが。
ここら辺の、そうですね、その政策の決定する人たちのレベルからやっぱ入り込んでいかないと、その影響がち、作れる影響が小さくなるっていうのもありますし、まあビジネス的に言っても、ね、やっぱ拡張性がないっていうところになるので、
でね、
アドボカシーに近いところではあると思いますね。
すごい、ケロリアの仕事がめちゃくちゃここで生きるんですね。
ああ、そうかもしれないですね。確かに。セブスで、そういうつながりだった。うん、でも、あの、ケロリアも、この義足の会社も、うん、あの、すごく自由にやらせてくれたので、うん、あの、リモートで、それこそ途中から働く、けるようになり、まああのそれにあの同意してくださって、でインドを離れて半年10ヶ月ぐらいかな、あのいろんなとこ転々と旅行しながら
オンラインで仕事を
しておりました。はい、そういう生活スタイルになりました。
いやもうでもなかなか大石さんじゃないとできない仕事っていうか、普通の方だったら、そんな、何でもかんでもいろんなことできないじゃないですか。大石さん、だからこそできるから、もう、どこにでもいいからやってくれたら嬉しいですよね、そら。
わがままを聞いてくださっただけです。
うん、
でも、多分、プロジェクトマネジメントができます。政府との、うん、その、交渉とかもできまして、うん、AI と 3D 技術もわかりましたったら。
あの、すごい。いや、スーパー運が良かったですね。今なんかあれですよね。
はい。
あ、なんかコロナ禍でその新たな働き方みたいなのがすごく浸透したのも
一気にね、
なんかをしてくれて、そうですね。で、
確かにそうですね。
もともとそのコロナが始まる前から世界中を旅したいと思っていたので、
あの、
当初は仕事を辞めて、あの、専属旅人をやろうと思っていたところ、仕事もやらせてもらいながら、あの、パートタイムで旅人もさせてもらえるという、ありがたい状況になってましたね、今年と
か。今、旅人なんですね。職業旅人。
本業旅人。
本業旅人。たまに仕事みたいな。
本当にね、もう、いつまでこんなんでいていいのか。
今、お住まいなのは、中国ですか？
そうなんです。今ちょっとあの、本業旅人とか言っときながら、ちょっと定住してまして。この、少なくとも半年、まあ、長ければ数年も多分中国のどこかにいることになると思うんですけど、あまりにもちょっと中国の文化が、あ、もう好きなんですよ、この感じが。そう。まあ、どこでも好きなんですけど、大体どこでも好きになっちゃうんですが、中国は初めて来た時から好きで、いつか、あの、2年ぐらいは住みたいなってずっと思っていたんですけど、まあ、ようやく気が熟し、今その中国生活というのをエンジョイしているところですね。
いやー、なんかこう、やりたいと思ったことは結構、確実っていうか、ちゃんとできていくのがすごいですよね。いつか中国住みたいとか、いつかどこそこ旅人でいたいと思ってる人はいっぱいいると
思う。諦めが悪い。
いや、すごい。なんか本当、なんか人生観が変わります。大井さんと喋ってると。
なんかそれで言うと、 まあずっとそうだったのかもしれないですけど、最近特に、やりたくないことを本当にやれなくなりましたね。これはなんか、年を取っていくとそういうものなのかもしれませんが、やりたいことしかやれなくなってしまう。結果、ふらふらしていたり、プロジェクトベースで小さく細かく働いていたり、そういうようなスタイル、生活スタイルになってきましたね。
名言やな。名言、今の。やりたくないことやれなくなる。
いくつかその、自分がこう面白いなと思ったプロジェクトに、こう、リモートで関わりながらっていう、お仕事スタイルなんですか？
はい。まさに、そんな感じです。ご縁でいただくこともありますし、どっかで見かけて面白いと思って、プロボロでもいいのでやらせてくださいって言って始まることもありますね。うんうんうん、それこそそのインドの義足の会社とか、最初社長さんのお話を何かで読んで面白いなと思って、で、仕事になるとは全然当初思ってなくて、なんかの形で関わらせてくださいって言って連絡をしたのが最初でしたね。ボランティアでもプロボノでも何でもいいので、関わってみたいですって言って、声かけて、ご縁いただいたり、みたいな感じですね、常に。
ああ。結構じゃあ、興味があったら、やらせてくださいって、ね、自分からアプローチをもうするようにしてるってことなんですね。
そうですね。そう。それこそ ICT4D の前半で話していた、痛い、熱いメールもそうですね。
熱いメール。
これだって思ったらもう連絡しちゃうから。
それは、なんか、これまで自分がやってきたキャリアとか、テクノロジーとか AI とか、紛争とか、はいはいはい、なんかそういうキーワードで、なんか選んでいるのか、それとも本当に、感覚的に面白いって思ったやつで選んでいるのかっていうと、うん、どっちなんですか？
最初というか、キャリアの初めはですね、それこそもうゴリゴリの目的思考だったので、自分のキャリアにどう生きるか、自分のキャリアがどう活かせるか、パフォーマンスを出せるかしか考えてなかったんですけど、
はい、はい、はい。
今後での経験とか、まあ留学前後でいろいろとこう、経験をしていく中で、本当に180度変わったように思いますね。もう、なんて言うんでしょう。あまり自分の中であれをしなきゃいけないとか、これをすべきだというのは、今はそんなに感じていなくて何も。ただその時に、なんか心が反応したら、それにこう、飛びつける身軽さを維持しておこうって思っている感じです。なのでなんかこれまで、例えば、あれやってたんだから、あれを活かした方がいいとかも、あんまりもう思わないですね。何でもいい。楽しければ。
でもそれまでの経験があるからこそのその言葉ですよね。経験、そのこう経験してきてるからそのやりたいことができるのかなって
思ってて。追わなきゃいけないものが本当にないんですよね、多分。家族を養っていかなきゃってわけでもないですし、場所もどこかにいなきゃもないですし、どこでもいいし、何でもいい状態なので、そう、なんか、手紙つけるだけの確固たる何かがあればいいんですけど、それがないので、純粋な興味関心だけで動いても、誰も傷つけずに済んでいる感はありますね、現状。
いや、3年後全然違う興味を持って、全然違うところにお住まいの可能性があります
。3年後じゃない、半年後とかにどこいるんですか？
本当ですよね。自分でもちょっとわからない。全く想像がつきませんね。中国に来れてると思ってなかったですしね、半年前。
半年前は？
はい。
そうですよね。半年前に今、そうやって中国で、ね、北京に住んでなんて思ってないってことなんですね。
思ってなかったですし、それこそ今年いっぱい旅行していたので、はい、その時はなんか明日どこ行くかもよくわかってなかったですね。
さすが職業旅人だ。いや、すごいなんか
感じ。計画性のない。本当に計画性
のない。いや、すごい、なんか、やっぱ憧れますよね。多分これを聞いてらっしゃる方、多くの人が憧れる気がする。
いや。
なるほど。なんか今後じゃあ、ちょっと、こんな質問すごい変な気がするんですけど、大石さんに。 今後のプランとかありますかって聞こうと思ったけど、そんなことちょっと違うかな。
本当にね、あればぜひ教えてほしいですね。これどうですか？
あれば、なんか、今後の予定とかあったりするんですか？もし。
全くないんですよね。本当になくて。なるほど。でもなんか自分が面白いと思うことは、
うんうん、
なんか、こういうのに興味があるなっていうのは、もちろん、心が反応するのでわかるので、なんか、それを仕事にしているかとか、それで生きてるかどうかわかんないですけど、
うんうん、
そういうことを活動しているんじゃないですかね。今で言うと、うん、あれですね、中国にいるっていうのもあって、シルクロードとかね、チベットとかね、そっちの文化圏にすごく興味があるので、まあ、それを分かるだけの語学力を取り急ぎ身につけて、人の生活とかを、ちょっとだけこう深いレベルで見たいなと思ってます。
ありがとうございます。なんか全然もっとさらに聞きたいですが、そろそろあれですね、時間になってまいりましたが、元さん、なんかこれだけは聞きたいとかありますか？最後。
そうですね。大石さんがその心の軽やかさを身につけたコツを聞いてみたいです。
心の軽やか。
なんかこう、蓋をしちゃうじゃないですか。特に日本人だからなのかな。なんかこう、思った蓋をしてしまう。はない。
ああ、はいはいはい。
意識してることとか。
なんかこう、お聞きしていて、小学生の時からそれ一貫されてる気がするんですよね。こう、思ったことをとことん突き詰めるっていうんですかね。なんか、そういうところが終わりなんだなと思って。
うん。そうかもしれないね。確かに。楽しいとか、興味があるって思ったら、他のものは確かにあんま関係なくなっちゃう。ところありますね。
自分を信じてあげるみたいなところなんですかね。自分がこう、ここに今興味があるから、これをやるって決める。っていう。
そうなのかな。確かに言われてみると考えちゃいますね。あ、でもなんか旅行しててすごく思ったんですけど、はい。物を捨てていくこととか、それこそ貯金を減らしていくこととか、関係してた人と一人ずつ離れていくこととか、ポツポツとこう途中でこう物を落としていく感じが私すごい快感で。
面白い。
どんどんその、なんて言うんでしょう。ある意味所有してる感覚になってたものがなくなっていくじゃないですか。そういう生活スタイルだと。はい、喋る人も、もう点々と場所変えてるのでいいようになってきますし。うんうんうん、仕事もだんだんこうセーブしていきますし、もう同じように貯金も減ってきますし。もうすんごい開放的に感じるんですよね。その軽くなっていく荷物とか。どんどん執着があるに、こう、なくならさざるを得なくなって、別にそれがどうでもいいものになってって、でも、まあ死んでない今の状況はわかっているので、あ、生きていけるもんだなと思い。それが非常に私は個人的には快感でですね。なんかこだわりがあんまりないとしたら、そういうなんか旅行しての経験とかが大きく影響してるかもしれないですね。
うんうん、なるほどです。
ではすぎる。なんか。
参考にもならない。本当にこの。良い子は真似しないでねじゃないですけど。
そう、いやいや、なんか行き着く先、大石さんに慣れてれば、みんな、なんか、なんていう、達観、人間じゃないっていうか、達観してるっていうか。
うん、達観されてますよね。
ね、うん。なんか、誰かが甘さんになってなくてよかったって言ってたのがすごい。甘さんになってなかったかって言ってたのがすごい、分かった気がしました。なんか、
半年後はじゃあ甘さということで。
で次に会った時は、属性圏にいるのかどうかわからないですが。
ですね。
なんか、本当にこう、キャリアってなんだろうってちょっとこう、 改めてちょっと大井さんの話を聞いて思ったり、なんかさっきの自分はどこに全身全力で行きたいのかみたいなところって、すごい心に刺さりました。
そうですね。なんかもしこれを聞いてる方で、今のキャリアにすごい悩んでる方がいらしたら、ね、ぜひこの大井さんのこのインタビューを聞いて。
ちょっとね、何回も聞いて。
うん、自分の興味関心とか心軽やかにあるためにはどうすればいいのかとか、
うん、
ヒントになるんじゃないかなと思いました。
ね、
うん、
ということで、まだまだ、
まだまだ
聞きたいですが、はい、どうも2回にわたって、ありがとうございました。すごく、人生観が変わるキャリアインタビューができて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
とてもお話できて楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、また皆様、次でお会いしましょう。ありがとうございました。
Fairly FM